ラブグラフっていう、
うん、
写真を、うん、セミプロみたいなのかな、人が撮ってくれるサービスなんですけど、
うんうん、
のフォトグラファー側って写真家だけで生きてる人も多分いるとは思うんですけど、そうじゃなくて副業的な感じで登録をして、で指名されたら写真を撮りに行くみたいな働き方をしてる人も結構いるみたいで、
うんうん、出張撮影してくれるサービスだよね。
あ、そうですそうです。家族とかカップルとか友達とかに同行したり写真を撮ってくれるっていう写真家派遣サービスみたいな感じですね。
うんうん、写真家カメラマン、うん、
そうカメラマンね。で私の、まあ、知り合い友達がそのカメラマンとして最近活動してるというか、
へ、
結構土日はこの時期になると七五三のシーズンだからいろんなところに撮影行ってるみたいなこと聞いてて、あーそういえば私もちっちゃい頃写真撮ったなと思って。
あーいいね。なんか私たちの小さい頃ってさ、その写真館みたいなところに行ってさ、
うんうん、行きました。
おじさんのさカメラマンがさ、はい笑ってみたいな感じで、全然あんまり自然な写真じゃなくて、
何人かがかりで、
そうそう、気合いの入った
あのアンパンマンとかを見せられて、こっちだよとか言って、
そうそう、
写真屋さんに作られたというか誘導された笑顔で、まあ、写真を撮って、
うんうん、
それが以後20年以上おじいちゃんに飾られているみたいなことになっている。
あるある、
うん、
多分私七五三の時にドレスの写真も撮ってて、
あー
何歳だったんだろう。でもこれ誰の趣味みたいな、なんかほんと黒いかっこいいドレス黒みたいな誰の趣味って感じ。黒のレースの、
うん、
親の趣味やったんかなあれは。シックなんだけど3歳とかでこれ選んだんかなみたいな
でも子供の趣味思考ってわからないものありますからね、たまに。
わからんわからん
私が着てた写真はあの黄色かピンクか、
はいはい、
ひめひめしい感じのドレスでしたけどドレスと、まあ、着物と両方残ってましたね、
うんうん、
季節ものですね。新年しばらく経って祝日に外うろうろしてたら成人式の女の子を見かけるとかと一緒で、
うん、
今の時期に眠そうに辛そうにしながら着物でよっちよっち歩いてる子を見たら七五三だなって思うっていう感じの
そうですね。
それでは今週のマメキャス、改めましてごきげんさん、ゆうです。
ごきげんさん、さきです。まめまめキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人が気になっていることや最近あった面白いことを紹介しながら耳まめ口まめに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、いろんなまあ式があると思うんですけど、私はこの前話しそびれた式について話したいなと今日は思っていまして
はい、何でしょうか。
日本酒の式ですね。
あ、出た
ちょっと前に日本酒の回したと思うんですけど、日本酒にも式がありまして、
はい
今日はその話というか、まあ、日本酒の、
うん、
まあ、話の続きをしたいなと思ってるんです
続くそうです皆さん、はい、
いや日本酒の式って言ったら12月とか、まあ、3月頃から絞りたてって言われるようなお酒が出てくると思うんです
はい、
それはまあお米が取れた秋口11月とか10月とかから、まあ、仕込み出して
新米の季節ね、
そうそうそう、出来上がったもの、出来たてのもの絞りたてって言ったりするんです、
うん、
次、まあ、春のお酒ってあんまり、まあ、実は聞かないんですよね。
え、なんかあら走りみたいなやつって春？
あ、いや、あら走りも生酒と一緒に出てくることが多いんじゃないですかね。
そうなんだ。
日本酒を絞った時に一番初めに出てくるお酒のことをあら走りっていうので、生酒と同じように12月から3月頃にできるお酒、出てくるお酒だと思います。
なるほど、
うん、まあ、春飛んで夏酒っていうのは結構聞きます。
夏酒
あまり聞いたことないですか？
え、夏酒っていうのはあるの？
具体的にこれが夏酒ですというものはないのですが、
ふんふんふん、
まあ、例えば見た目で言うと金魚とかスイカとかそういう夏っぽい柄のラベルのお酒が増えたりとか、
ふん
ふ
ん、
あと飲み口としてもやっぱりすっきりキリッとしたものが多く出てくるイメージで、微炭酸な感じなものとかもあります。
え、それはその夏になって ってできるというよりは、夏にぴったりだよねこれはっていうブランディングをされているお酒たちがあるっていうこと？
そうですね、多分そうだと思います。
うんうん、なるほどね。
今のお話でいくと、こう出来上がり方的にこの時期っていうのは次秋なんですよね。秋の冷やおろしっていう、
それは聞いたことあるぞ。
うんうん、これはなんか本来2回火入れを行うところ、まあ、2回目の火入れをしなくて出荷するお酒のことを言うんですけど、
うんうん、
まあ、火入れっていうのはグツグツ火を入れるっていうよりはちょっと高温でお酒を、まあ、殺菌するみたいな感じですね。沸騰とかまではいかない。
うんうん、
冬に製造した日本酒を秋に出すまでずっと1回火入れしただけの状態で保存しておくんですよね。で、貯蔵庫と外の気温が同じぐらいの温度になる秋頃に出荷されるお酒なんです。
じゃあお米取れてからも約1年後ぐらい。
あ、そうですね、そうそう、貯蔵してる間に熟成されているので、その味わいとしては搾りたてとか夏酒がこうさっぱりフレッシュなものが多いのに比べて、まあ、ちょっと丸みがあるというか、
うんうん、角が取れた感じ、
うんうん、の味のお酒が多いかなと思います。ちなみになんか冷やおろしの冷やってとこなんですけど、
はい、
俺前回1回目に日本酒の話をした時の最後の方にお話したと思うんですけど、冷やって常温のことを指すんですよね、日本酒界隈というかでは
言ってたね。
あの、冷やさず温めずの温度のことを、まあ、冷やって言うんで、
うん、
この冷やおろしの語源というか意味としては、その冷やした状態で市場に卸さなくても常温でお酒を輸送できる、市場に卸せるねっていう時期に卸すお酒なので冷やおろしです。
うん、なるほどなるほど、はいはい、
そうなんですよ。
暑さがちょっと落ち着きましたねってことですね。
落ち着いたので熟成したお酒出しましょうかっていうのが冷やおろしです。
なるほど、
はい。
この時期が一番なんか飲み頃みたいな感じ？
うん、そうですね。その私の印象としてこう味の頻度にブレがないというか、悪くなりにくいお酒なのかな、冷やおろしの方が比較的っていうイメージですね。
なるほど。
夏とかもやっぱり温度上がっちゃうんで放置していると、
うんうん、
管理しっかりしてないと美味しく飲めないですよね。
じゃあハズレが少ないって感じなんですね。
うん、そういう印象あります。
はいはい。
まあ、もっと言うとその古酒とかになってくると、まあ管理がある程度雑でも美味しく飲めるんちゃうかなとか思ったりはしますけどね。味の違い言ったら、そういう作られ方の違いももちろん結構影響大きいんですけど、
うん、
それ以外にも酒米の違いがかなり味の印象を決めるなと思ってるんですよ。
はい。
山田錦とかは聞いたことあるんじゃないですかね。
あります
、うん、王道って感じですよね多分、
うん、
他になんか酒米で知ってる品種あります？
え、ゆうちゃんよくおまちって言ってるよね。
あ、そうなんですよ。私はおまち好きなんですよ。甘めの傾向があってこうお酒何種類か置いてるお店とかだと、おまちありますって聞いたりします。
はいはいはい。
おまち米で作られたお酒今日置いてますかっていう意味なんですけど、
うん、
おまちは比較的よく使われてるし甘いっていう感じなんですけど、ちなみにね、藍山っていう酒米も結構甘めのイメージがあります。
聞いたことあるのはあとは深山錦ぐらいかな。
おー、深山錦。深山錦もそうですね、結構数としてはあるけど、あんまりこうなんていうか、山田錦と同じように味に癖がないというか、
うんうん、
深山錦だからこういう傾向みたいなのが強く出てる感じは私はあんまり持ってないですね。亀の王とかいう酒米も同じように、まあまあ多分流通しているというか使われているお米で、
うん、
作られ方とかによって味が結構左右するのかなと思っている酒米の一種ですね。あとなんか500万石とか聞いたことないです？
あ、500万石って酒米の名前なんだ。
うん、そう、聞いたことありましたね。
うん、なんかラベルで見たことある気もする。
あー、ラベルに書いてあることあるんですかね。まあ、おまちとかも書いてたりしますもんね。
うん、
うん、なんかね、ちょっとキレが良さそうな印象があります。すっきりしたお酒が多いイメージですね。
うんうん、
あとね、これ多分聞いたことないと思うんですけど、古代米っていう、
うん、
昔のお米、こう品種改良とか進む前のお米を使って作られてるお酒っていうのもいくつかあって、
うん、
一つはあの四国米、 紫に黒に米って書いて四国米って読むんですけど、
ほう、
これは稲満開っていう京都の赤いお酒、
うんうん、
聞いたことありますか？稲満開
ないです。
あ、そうですか。あのね、ちょっとね、甘酸っぱい感じのお酒、日本酒なんですけど、
うん、
赤いお酒で多分有名だと思います。
もう今見てるけど真っ赤だね。
そうなんですよ、
稲満開って、稲って稲穂の稲かと思ったら、伊藤の稲に根っこの根で稲なんですね。
はい、多分稲っていうのは稲町っていう京都の、
あ、本当だね、
なんていうの、船屋っていう、こう今はもう作ることができない作りになっているお家なんですけど、海にそのままその直結しているようなお家で、
うんうん、
1階にガレージっぽく船を止められる家屋がたくさんこう軒を連れているところが、まあ、観光名所っていうかスポットになってる町で、ここで女性の杜氏さんが確か作ってたはず。
へえ、稲満開。
うん、まあ、ぜひ機会があったら飲んでみてもらうと、日本酒、まあ良くも悪くも日本酒っぽくはないかなっていう印象なんですけど、
うんうん、
こんなお酒もあるんやということで、多分びっくりされると思います。
甘いの？
甘酸っぱいっていう感覚が強い。
うん、
こう日本酒を飲むときに甘い日本酒としてイメージするようなお酒ではないですね。
うんうん
うん、
おー、本当だ、京都府初の女性当時と出てくるね。
そうですよね、そうそう、
昔はね、当時のは女性はあんまり慣れないというか、
うん、
けど最近ちょこちょこ聞きますね、なんかね、
うん、ユーホとかもそうじゃないかな。
うん、
はい、あとね、ちなみに色付きのお酒の中にはピンク色のものとかもあって、
うんうん、
さっき言ってたような四国米を使っているってわけじゃなくって、中には赤色清酒酵母っていう酵母の特性で赤っぽくなるっていうようなお酒もあります。
ほう、
山形の米鶴のピンクのカッパとか、なんか尾瀬の雪解けっていうラベルの桃色濁りとかっていうお酒はこの赤色酵母を使っていて、酵母の発色なんですよね。
へ、
中には春このピンク色っぽいのをこう桜に見立ててとか、春の雰囲気に見立てて出している酒蔵さんもあると思います。
うーん、春に発売している。
うん、そう。
へ、面白いね。
うん、なんかまあイメージつきやすいですよね、ピンク色春みたいな。
うんうん、
はい。豆
豆
豆
豆
豆のキャスト。ポロポロこう日本酒の周辺知識というか、こういうラベルもあるんだよみたいな話をすると、
うん、
裏ラベルっていうのがあって、聞いたことあります？
裏ラベル？
裏
ないです。
の文字が左右反転してる、文字っていうかラベルの柄が左右反転しているお酒の種類っていうか、例えばその知恵美人とか八仙とか鍋島とか有名なラベルがいくつか出してるんですけど、
うん、
このロゴの部分、知恵美人ってひらがなで書いてるところとかをこう反転させて裏として出してるっていうか。
ん、それは全部そうなってるの？それともなんか限定ラベルみたいな感じでそうなってるの？
限定なんですよ、限定ラベル。
へ、
だから普段は知恵美人、普通にひらがなとして読める方向で印刷されたものとかデザインされたものが出てるんですけど、
うん、
ちょっとなんていうのかな、プレミアムとか限定とか、なんかそういう感じの作り方したりとか限定書みたいなものを裏ラベルで出してたりします。
ちょ、中身も違うの？
違います違います。
へ
ー、なのでこうお店行って冷蔵庫みたいなところにダーってお酒並べてる居酒屋さんとかあると思うんですけど、
うん、
そこで裏ラベル見つけたら飲んでみるとちょっとレアなお酒を飲めるかもしれない。
それは分かりやすくていいね。
そうですね。見たら分かりますからね。あ、レアっぽいみたいな、
これはレアなんだよっていう、うん、知識を披露しやすい。
そうですね。あと、まあレアなんていいと、まあ銘柄の中ではなかなか手に入りにくいみたいなお酒も、まあ、もちろんあって、
うん、
前回も少しお話した花火っていう埼玉の、
うんうん、
南洋醸造株式会社っていう会社さんが多分家族経営で作られてて、あんまり数を下ろしてないお酒があって、
うんうん、
居酒屋さんとか、まあ、特に東京あたりの居酒屋さんとかに行くと置いてるところもまあまああるんですけど、個人では本当に買えないんですよね、これ。 毎月のように多分新しい種類のお酒を販売してる様子はあるんですけど、なかなか買えなさそう、うん、なのでお店で飲めるタイミングがあれば飲んでみるといいんじゃないかなと思います。美味しいです。
へー、すごい。今見たら日本酒なのに通販の価格帯が8500円から4万円って書いてある。
そう、転売でね、ちょっと価格が高騰してしまってるんですよ。そうそう、
めっちゃプレミアついてる。はあ、日本酒ってさ、すごい安いよね、ワインとかと比べると。
うん、
なんていうか、ピンキリのピンの方、高い方の値段がさ、全然比較にならないぐらい他のお酒より安いよね。
確かに。
もっとね、こうやってプレミアつけて、なんかこう作ってる人が儲かるようになればいいのにね。
そうですね、確かにな。ワインほど1本10万みたいな、こう資産価値として高そうぐらいのレベルの価格帯なものはほとんどないですね。
なんかせいぜい数万円ぐらいのイメージ
だと思います。
そうだよね。
まあ、ちょっと花火の話になったので、他にもおすすめの銘柄いくつかお話ししようかなと思うんですけど、
うん、
千金、これも前回もお話したかな、栃木の株式会社千金という会社さんが作られている。もう全体的に千金は甘いですね。
うんうん、
甘めのお酒が好きなことが分かってしまいますが、あとはザク、三重の、清水清三郎商店っていうところが作ってるお酒なんですけど。
作るって書いてザク。
そうです、そうです。
はいはいはい。
ザクはね、当時さん下戸なんですよ。ちょっと面白くないですか
そんなことある
そう、だからこう品評会とかでいろんなお酒を味見して自分の酒作りに生かすみたいな時も、
うんうん、
こう口に含んでペッて出すんですよね、
うん、
それは多分そのどの当時さんもやってることだと思うんですけど、
イメージある。
そう、全部飲んでたらもうきりないからね味だけこう感じて、それでもちょっと酔っちゃうぐらい本当に下戸な当時さんが作られているらしいですあと私が好きなのはダルママサムネっていう岐阜の合資会社白木康介商店かなが、作っている古酒が主力の酒蔵さんがあるんですよ。
へー、知らない。
生酒とかも出してるのかな、あんまよくわかんないんですけど、私は古酒しか多分飲んだ記憶がないなっていうぐらい古酒ばっかり出してる、
うんうん、
ちょっと尖った酒蔵さんですね。
本当だね。なんか今ホームページ見てるけど、ウイスキーみたいな感じとか、
うんうん、
ちょっとワインみたいなグラスで飲んだりとかっていうのが出てきますね。
古酒は今そのさきさんが言ってたようにウイスキーとかワインとか結構こうこってりして色もついてて、
うんうん、
味にパンチがあるみたいなものが多いので、私はそれが好きでたくさん飲んでるんですけど、これ多分さきさんに言っても自慢にならないとは思うんですけど、なんか古いのだと1972年から74年の非常酒をブレンドした古酒、
うんうん、
それはその鴨川酒造っていう山形の酒蔵さんのお酒で、
うん、
古時計っていうタイトルの古酒、もうそのまんまですよね、
うんうん、
これはさっきの話じゃないけど結構高かったんじゃないかな。ちょっとその瓶で買ったとかじゃなくって居酒屋さんで置いてたのをちょっとだけもらったっていう感じなので、いくらぐらいしたかちょっと記憶にないですけど、
ほうほう、
もう多分ね入手はできないと思います。ネットで探してみたけどなかったんで。
へえー、いやでも待って待って、40年の講習で、いやでも品切れになってますね。
うん、
あでも手に入らなさそう。確かに
古時計はもう多分もちろん売ってはないし、残ってる場所というか残してる人とかもあまりいないんじゃないかなっていうぐらい古いですよね。
うーん、
私たちが生まれるもう20年前とかにはできてるお酒なので。でもしくは30年ぐらい前のお酒でも、まあ、1998年の新潟のお酒で、まあ、誉れキリンとか有名なお酒だと雪の美人って聞いたことありません？雪のがひらがなで美人だけ漢字の、
飲んだことないと思う。
あ、本当ですか？それも古酒があって、それも飲みましたね。美味しかったですね。豆。
豆。
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 豆の豆キャスト。さっき、古時計って、騎乗酒のブレンド古酒って言ったんですけど、騎乗酒って何か知ってます？
わかりません。
キシャウシュっていうのは、日本酒って麹と米と水を仕込むみたいなことを前回の工程を説明した時にお話ししたと思うんですけど、
うん、
仕込みっていうのは多くの作られ方だと3回3段仕込みで作られることが多くて、
うん、
騎乗酒の場合はその3回目の段階を、まあ、止め添えっていうんですけど、3回目に入れますっていう時に水の代わりに日本酒を入れるんです。
ほう、
水ではなくて日本酒で仕込むことで発酵が緩やかに進んで、キフワインに似た感じというか、甘くてねっとりした感じのお酒になるんですよ。なので、まあ、騎乗酒っていうのはそもそも結構 まろやかとかまろみがある感じのお酒が多くて、さらに、まあ、50年ぐらい寝かせていた古酒だったので、フルドケはかなり、ね、甘い蜜みたいな感じの味でした。
うーん、雪の美人が騎乗酒？
騎乗酒はフルドケだけですね。
うん、
雪の美人とか誉れキリンかなとかは30年ものぐらいの日本酒清酒の古酒ですね。
へえ、
いろんなパターンがある。
何年ぐらい置いたら古酒になるの？
何年かな、でも3年熟成とかって言ったりしますね。あまり1年で古酒っていう感覚はないですけど、3年熟成5年熟成みたいな形で出される古酒はある気がします。結構、
うん、
定義あるのかな。
あ、一応満3年以上蔵元で熟成させた糖類添加酒を除く清酒を熟成古酒と言っているそうです。
なるほど、
感
覚と一致していた。
結構私は梅酒の古酒、古酒っていうのかな、
わかんない、熟成酒ってことかな。
うん、なんかとろっとした感じのやつが好きなんですけど、
日本、そうですね、梅酒は砂糖を使いますから、甘みがよりわかりやすいというか、
そう、なんか日本酒も熟成させるとちょっとそういう感じになってくるよね。とろっとして甘くなって、
色づいてきて、まあ、古酒はいろんな飲み方ができるというか、いろんな飲み方で美味しいと思うんですけど、あの缶にしても美味しいし、
熱缶ね。
うん、あ、ちなみに熱缶って何度から熱缶っていうか知ってます？
熱缶とぬる缶とあるよね。
いや、もっとありますよ。日向缶、人肌缶、ぬる缶。
知らん知らん知らん知らん。何度？75度。
そんなに高くない、高くない。熱缶でしょ？熱缶はね、50度ですよ。
あれ？全然だった。なんかさ、その熱缶用温度計みたいなのをブスって刺して、それで温めて。
50度にすると熱缶で、もうね、55度で飛び切り缶っていう、めちゃくちゃ熱そうな呼び名になるんで。
はい、
さっき言ってた日向缶が30度、人肌缶が35度。これ、まあ、まさに人肌って感じですね。で、ぬる缶が40度で、上缶上に缶って書いて45度、熱缶50度、飛び切り缶55度です。一応、口の中に入れるものなのでね、直接。55度でも飛び上がる感じの熱さなんだと思います。
なるほど。まあ、出てきた時その温度でもね、結局冷めちゃうんでね。
そうですね。まあ、缶冷ましっていう飲み方というか、缶したものが徐々に冷めていくことによって味に変化が出てくるっていうのも面白い飲み方というか、日本酒すごいなと思いますね。で、ちなみに冷酒の方にも冷える温度によって呼び方があるんですよ。
ほう。
あんまりこれはお酒の場でも聞いたことないですけど、15度で涼冷え、10度で花冷え、5度で雪冷えっていう。
おお、なんかそっちの方が風情がありますね。
確かに。しかも15度の涼冷えの涼って、あの涼、山水に京都の京って書いて、
ああ、涼しいの涼なのね。
すごい趣がある感じですよね。
はい、
飛び切り感よりだいぶこう風情を感じる。
確かに。
はい、
うん、
そうそう、お酒飲むときは、まあ、温度も気にしつつ、あとチェイサーね、水、柔らぎ水を飲みながら飲んでくださいね。
はい、
小さめ椎茸分け合う、
耳豆、口豆、豆キャス。
完全に踏んでるな、
わけわからんけどな。
結局でもまだ日本酒でマリアージュを感じるおつまみそんなに出会えてないんですけど、さきさん的なそのマリアージュを感じるおつまみって何かあります？
マリアージュ、マリアージュ、
いや、まあ、塩とごま油で食べる低温調理された肝とかは良いです。だいぶマリアージュを感じます、日本酒と。
えっとね、
何何、
たくあんのクリームチーズ和え。
あー、たくあんはさ、いぶりがっこでもよくない？
うん、と日本酒。
あー、確かにな。でもクリームチーズで言ったら私は味噌漬けが勝つんですよ。味噌漬けの方が好き。
クリームチーズの味噌漬け
めっちゃ好き。
うん、私結構食感がある方がいいのでたくあん好きですね。
あ、そうなんだ。まあ他にもいろいろいろいろ合わせて食べてきたけど、結局ごま油と塩で食べる肝などか、クリームチーズの味噌漬けが今のところ一番マリアージュ噛んでますね。
いいんじゃないでしょうか。お好きなものと合わせていただいて。
はい、
なんかやっぱお酒飲むとおつまみ食べたくなるよね。
うん、逆にこうがっつりご飯はあんまりいらなくなるかも私は。
うん、やっぱり日本酒はなんか米って感じなので、ご飯と一緒にはちょっとご飯取りすぎ感が出ちゃうね。
確かになんか前におつまみとかご飯系おかず系のものがあると口に運んじゃうんですけど、なかったらなかったで全然お酒だけで飲めるんですよ私は。なのでその美味しいお酒を出している居酒屋さんでご飯担当にされてしまうと、そのつまみとか選ぶ担当にされてしまうとめっちゃ困る。
そうね、刺身とかいいけどね。
まあいいけどなくてもいい。
なんかやっぱりちょっとそのフレッシュな野菜とかよりもちょっと熟成とか干されてたりとか、
うん、
なんかこううまみがギュッて詰まってるつまみとか食べ物の方が日本酒には合う気がする。
わかる。だから刺身、お魚も刺身とかよりも昆布締めとかしめ鯖とか
ちょっと干物とか
の方が私は結構好き。
わかるわかる。
そんな感じかな。
はい、
うん、日本酒もしお店で見かけたらぜひ今お話ししたようなことも参考に楽しんでいただけると嬉しいです。
裏ラベルさえ覚えておけばつぶれるっていう。見つけたらぜひ飲んでみてください。というわけで、まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。 Twitter、X とかポッドキャストのアプリでのフォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。